11月30日火曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。政府は段階的な日常回復の第一段階を維持しながら今後4週間を特別防疫期間とすると発表しました。来年の大統領選挙まであと100日となった中で与野党の候補が支持率で並び大接戦を演じています。ソウル市の自動運転車のモデル運行地区で実際に市民の交通手段として利用できる自動運転車の運行が始まりました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。政府は新型コロナからの段階的な日常回復、いわゆるウィズコロナ政策を推進するため、来月13日からはさらに規制を緩めた第二段階へ移行する予定でしたが、感染者や重症患者が増え続けていることなどを踏まえ、これからの4週間、第一段階を維持しながら特別防疫期間とする方針を発表しました。政府が29日に発表したところによりますと、重症患者が増え続け、南アフリカで確認された新たな変異ウイルス、オミクロン株が韓国国内でも見つかる可能性が高いことから、これからの4週間を特別防疫期間に指定したということです。また、新型コロナワクチンの接種を終えた人に限って、公共施設の利用制限を緩和する、いわゆるワクチンパスについては、2回目の接種を終えてから6ヶ月までとする有効期限を設け、3回目の追加接種を済ませばさらに延長されるとしました。これまでは50歳以上となっていた追加接種の対象も18歳以上に広がります。中でも重症化するリスクの高い高齢者が老人福祉施設などを利用するためには追加接種を完了しなければなりません。政府はまだワクチン接種を済ませていない青少年147万人に対しても積極的な参加を呼びかける方針です。海外ではすでに行われている5歳から11歳までの児童を対象とする接種についても国内での実施を検討します。文在寅大統領は3回目の追加接種まで完了することが基本的なワクチン接種だという認識の転換が必要だと強調しました。韓国では今後、新型コロナウイルスの新たな感染者は原則的に自宅で治療を受けることになりました。重症患者の急増による病床の逼迫を受けて、すべての感染者は在宅治療を基本とし、やむを得ない理由がある場合にのみ入院治療を受けるようにするということです。感染者が発生したらすぐに医療機関と連携して健康モニタリングを実施し、酸素飽和度測定器や体温計、解熱剤など在宅治療キットを提供するということです。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は30日午前0時までに新たに3032人が確認されました。重症患者は661人になり、これまでで最も多くなりました。死者は44人増えて合わせて3624人になりました。亡くなった44人のうち41人は60歳以上の高齢者でした。重症患者の病床使用率はソウルでは 91% となっています。キム・ブギョン国務総理は30日コロナワクチンの追加接種と感染防止対策の徹底を呼びかけた上で、12月の1ヶ月間は不要不急の集まりを自粛し、共同体の安全を脅かす恐れのある集会やデモを控えてほしいと訴えました。来年の大統領選挙まであと100日となりましたが、最大野党国民の力のユン・ソンニョル前検察総長と与党共に民主党のイ・ジェミョン前キョンギ道知事が 支持率調査で同率で並び大接戦の様子を見せています。 KBS が世論調査会社韓国リサーチに依頼して26日から3日間全国の成人男女1000人を対象に行った世論調査の結果によりますと、明日か大統領選挙日ならどの候補に投票するかという質問に対してイ・ジェミョン氏と答えた人とユン・ソンニョ氏と答えた人はいずれも 35.5% で横並びとなりました。年齢別に見ますと40代はイ氏、60代以上はユン氏を支持する傾向がありました。支持する候補とは関係なく誰が当選すると予想するかという質問に対してはイ氏とユン氏がともに 40% ほどとこれもわずかな差で競り合っていました。好感度ではどの候補も好感が持てないという回答が好感が持てるという回答を上回っていました。来年の大統領選挙で政権交代が行われるべきだという回答は 51.4% と半数を上回りましたが、前回の調査に比べてやや下がりました。与党の政権延長を望むという回答は 39.5% でした。アメリカ国防総省のカーリン副次官は、アメリカが韓国に核の傘を提供する政策には変化がないことを改めて表明しました。アメリカ国防総省のカーリン副次官は現地時間の29日定例の会見で、韓国に核の傘を提供する政策に変化があるかという質問に対して、同盟に対するアメリカの拡大抑止は絶対的に重要だとして、いかなる変化もないと答えました。またオースティン国防長官が韓米安保協議に合わせて来月2日韓国を訪れることについて言及し、オースティン国防長官は抑止政策を含め生産的な議論を行うことになるだろうと述べました。さらにアメリカは北韓の問題のある無責任な行為について懸念している。オースティン長官の韓国訪問期間中、対話の主なテーマになると予想すると説明しました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
ソウル市が自動運転車のモデル運行地区に指定しているサガムドン地区で30日から実際に市民の交通手段として利用できる自動運転車の運行が始まりました。ソウル市によりますと、30日から乗用型自動運転車3台が地下鉄のデジタルメディアシティ駅、マンション団地、オフィス団地を巡る運行を始めました。車両はスマートフォンのアプリで呼び出し利用することができます。ソウル市は来月末までデジタルメディアシティ駅、ワールドカップ競技場、ワールドカップ公園を循環する自動運転バス1台を含む3台を追加し、合わせて6台に拡大していく方針です。料金は1ヶ月間無料で、来年1月から有料になります。バスは1200ウォン、乗用型自動運転車は3000ウォン以下となる見通しです。ソウル市は2026年までサガムドン一帯に50台以上の自動運転車の導入を目指します。オーセウンソウル市長は、サガムドンで市民の交通手段として自動運転車の運行を始めた。来年初めからはチョンゲチョンに都心型自動運転バスを運行し、江南にも民間企業とのコラボによるロボタクシーなどを運行する計画だと話しています。アメリカ・ヒューストンで開かれている卓球の世界選手権男子ダブルス決勝で、韓国のチャン・ウジンとイム・ジョンフンのペアがスウェーデンに敗れ準優勝となりました。韓国はこれまで男子ダブルスで銅メダル8つを獲得していますが、今回は初めて決勝に進出し銀メダルを獲得しました。以上、サーユジンがお伝えしました。